明日も
いい天気。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通して、開拓130年余りを迎えた山花地域の新しい連帯を目指します。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌からお送りしています。番組ではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。ファックスは011-622-2223、011-622-2223。メールはrequest@radiocaros.com です。request@radiocaros.com。番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いて送ってください。はい、こんばんは。アートな話題と楽しいゲストのお話でお送りするアートなラジオ。今夜のゲストはですね、彫刻家の国松飛鳥さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
今日は、国松さんも参加される展覧会のお話や、ご自身の作品とか、また後半では中島公園の彫刻のお話なんかも、していこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
では飛鳥さんがリクエストして一曲持ってきてくださいますので、その曲をまずおかけしようかなと思いますので、先日ですね、亡くなったパパロッティのカルーソをおかけします。改めましてこんばんは。今日のゲストは彫刻家の国松飛鳥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
国松さんとはもうとんでもなく古いお付き合いなので、
はい
はい、なんか私からしてみると作家というよりは、もう本当に知り合いって感じなんですけど。
おじさん
ですか。いや、そんな年もそんなにね、ちょっと上っていう感じなんですけど、今どんな感じで仕事とかやってらっしゃるんでしょうか。
とりあえず当面、なんていうんでしょうか、すぐ差し迫って展覧会が10月20日にあるもんですから。
そうですね、
もうそのための制作っていう日々ですね。
そうですか、
はい。
今ちょっとお話出たんですけれど、本郷新記念札幌彫刻美術館っていう名前に、札幌彫刻美術館なんですけど、そちらの方で10月の20日から、11月11日まで開催される、ちょっとこれも長くて難しい題なんですけど形の復元、景観と象徴の狭間展という、 こう題がついてるんですが、
はい、
それの展覧会をされるということで、5人メンバーがいらっしゃるんですけど、その中の1人ということで、今日は、そのお話をこうメインにさせていただけるということで来ていただいたんですけど、これをするなんかきっかけっていうか、これはどういったあれから来たんでしょう。この、はい、ここメンバーも5人いらっしゃるんですけど、国松飛鳥さんと松隈康夫さんを以外の方は皆さん東京の方ですよね。
そうなんですね、それで一途最初はですね、はい、参加メンバーの一人の三木俊治さん、はい、近藤さんも同じ大学の出身なので、はい、よくご存知の方だと思うんですが、その三木さんが札幌にいらっしゃって、でたまたま、その今回のメンバーのもう一人の、札幌の松隈さんと、
はい、
私と3人で、もう少し画廊の関係の方とかもいらしたんですけど、飲む機会がありまして、で
来ると必ず招集かかりますが
、そうですね。でその時いらっしゃったですね。
いましたね。
近藤さんも
実は。
その席が
盛り上がった時ですよね。そうそうはい、そう私もなんか飲んでてよく分からなくなってましたけど、はい。
であの時に ちょっとあの話題に展覧会こんなメンバーでできないかなみたいな話がふと起こって、でそれぞれもそのことは、まあ、持ち帰ってっていうんでしょうか、そのまま、その後具体化しなかなかしないでいたんですが、そろそろどうなってんだっていうような感じの話に三木さんあたりからなって、
はいはい、
で増隈さんのところでそういう連絡が入るっていう、
はい、
で、まあ、僕のところにもそういうことを増隈さんからオファーっていうか、あって、でどうせ、まあ、やるんであれば少し3人ばかりじゃなくて、もうちょっと膨らましてやってもいいだろうかっていうようなことから、
はい、
僕の大学時代の同級生で黒川明彦君っていうのと、はい、それから
そうなんですか、芸大
時代 の,
時代の、
船越教室とかで、はい、船越安武先生の教室で一緒だったりなんですが、
はいはい、あそうですか、はい、
で、三木さんは造形大学の先生なさってて、
はい、
でこう自分の同僚で、まあ、教え子でもあるのかな、井田さんっていう、井田克美さんっていう彫刻家、
はい
はい、造形大の今、准教授でしょうか。
そうですね、なぜか私大学一緒でした。
だからものすごく泉さんはこれね、この展覧会にもう全部絡んでるっていう感じなんだろうと思うんですけど、で井田さんを推薦してきたんですね、それでこうメンバー眺めてて、今すごく彫刻っていう分野が あまりこうどう言ったらいいんでしょう、インスタレーションとかパフォーマンスとか若い人方、まあ、そういう傾向がありますよね、でしっかりまあ形を作って、その形だけで、見せるっていう作品がだんだんちょっと今少ないんじゃないかなっていうようなことから、この展覧会では少しその形っていうことを追求している人たちのメンバーという中でやっていこうというようなことから、まあこういうタイトルが、
そこで形の復権っていう、
はい、言葉がちょっと浮かん
でき
て、
言葉が出てくるんですね。
で、景観と象徴の狭間っていうのは、この文章を寄せてくれている佐藤智義さん、
はい、
同立近代美術館の副館長なさっていて、
はい、
今回も実行委員のメンバーの一人になっていただいてるんですけども、はい、彼がいろいろ理論的に、この展覧会を、文章で語っていただいてまして、
はい、
その時に出てきたのが景観と象徴の狭間という言葉なんですね。でその2つをまあ結びつけて、展覧会のタイトルにしたんですけれども、まあ、黒川さん、それから、まあ、三木さん、お二人 どちらかというと具象彫刻、
そうですね、
まあ、三木さん、まあ、具象って言っていいのか非常にちょっと難しい、
そうですね、人の形はしてるんだけど、こうなんていうか全体から見ると抽象的なのかなっていう感じですよ ね、一つ一つは人間の形なんだけど、
はい、黒川さんは本当全くの人物
で、
まあ、楽器を持ってたり、ただ、
お
二人とも共通してモデルとかを使ってこう再現するような、こう形を写生するような仕事ぶりではなくて、黒川さんも全然モデルなしでアトリエで自分のイメージで、
はい、
人物像を作っていく彫刻家なんですね、
で
松隈さんも最近ちょっと人体がモチーフになっているって話を、まだ作品見てないのでどういうものなのか
見てないですね、
ちょっと僕も語れないんですが、楽しみなんですけどね、
はい、
そういうような傾向になってて、
で
井田さんと私は、まあ、抽象彫刻、まあ、井田さんも多少船のような形態あったり、
そうですね
麦の穂、
だから具象って言われる具象かなと思うんですけど、
的な部分もありますよね、
なんか全くの抽象よりはなんかすごい抽象なんだけどなんか具体的みたいな、なんかそんな感じの作品を、
そうです
ね、
僕も水がテーマだったり、風がテーマだったり、一応まあ体裁としては抽象彫刻なんだけれど、なんかイメージはそれぞれ僕にしても井田さんにしても三木さんにしても黒川さんにしても 松隈さんにしてもですね、なんかイメージは持ってて形を作るというような作り方してる人たちばかりの展覧会ということが言えるんじゃないかなと思うんですね、うん、
あ、飛鳥さんのそうだ、こう聞いていらっしゃる方は皆さん、どんなのかなと思われると、あそこにありますよね、あの運動場
じゃない、厚別の、
厚別の陸上競技場のところに大きいのがあって、あれは本郷新章を取られた作品ですね。 あと千歳空港のところにもあるんですよね、ちょっと見えづらいところになってしまったけど、ね、大きい作品があるので、ちょっと目にする機会もあるかと思うんですけど、
まあ、今泉さんが言っていただいたんで、さらにこの5人の共通点というのは、みんな野外彫刻一応やってる、結構、はい、数やってる方々であったり、はい、また東京の3人、本州の方の3人も、はい、北海道内、それから札幌にも屋外彫刻ある方々なんですよね、で結構ゆかりがあるっていうか、ミキさんも旭川で出している賞で、中原定次郎賞の優秀賞というのを取ってますし、
伊田さんも取ってるんですね。
伊田さんもと同じやつ取ってるんですね、
伊田さんはですね、同級生だからこれでちょっとバラしたんですけど学生時代にですね、北の国からっていうドラ連ドラ、
はいはい、
倉本壮さん、
はい、
有名なあれを見てですね、非常に感銘を受けたようで、私が北海道出身だっていうとお前はあんなとこに住んでいたのかとかってお前はあれを毎回見てるのかとか強要するんですねそれでああいう性格、なんかこうああいう、こう素朴な性格に、生活にすごく憧れてたようで、それでなんかすごくいいんだとかって、なんかすごい北海道に憧れを持って学生の時からそういう感じだったんですよね。
あ、そうですか、
だから、ちょっと勘違いしてましたけどね
この春たまたま僕今札幌市立高等専門学校でもう教えてるんですけど、その学生連れて中富良野かなの、チーズ工場かなんか見学みたいな、なんかあったんですよ。
ありますありますね。
そしたらその庭に伊田さんの彫刻がやっぱり置かれてましたね。
あ、そうですか。あそっ、やっぱ好きなんですって、あそこのに在住なさってる山屋さんっていう彫刻の方もと仲良しで、なんかその石のね、五郎さんがの石の縁っていうのの、はいはい、モデルになったという山屋さんの、
山屋さんのね、
縁があって、
倉本壮が見に来たっていう話ですよね。
そうですよね、そういうなんかちょっと見た感じと違うところでロマンチストなんですけどそういうふうに、皆さんそれぞれ北海道に多少なりとも思い入れっていうか、割と何ていうか、普通こういう 作家の方ってこうポンと全然違うところで 作品を置いたり展覧会やったりするんですけど、割とその割と思い入れこうがありつつの作品点なので、そこら辺はこう北海道にやっぱりこうちょっと関連性を持たせたような感じになるんでしょうかね。
多分作品そのものは従来のそれぞれが追求しているものが出品されると思うんですけどね。ただ初日の10月20日、その前からも、セッティングとかで札幌に来てくれることになってるんですけれども、それとかあと、10月20日のその初日の土曜日の1時からは、小学生対象なんですけどね、ワークショップがミキさんが、講師となって、
あ、そうですか、
我々はお手伝いしながら流木を使ってこういろんなオブジェを子どもたちが作ろうというような、そういうものもありましてね、20日に来ていただくと、その作家たちみんなに会うことができるんじゃないかなと、思っております。
じゃあ ただ単に作品をこう並べてあるだけではなくて、もう作家と その交流もそこで場所でできると。
そうですね、皆さん札幌くんの楽しみにしているようですので。
あ、そうですか。それはじゃあちょっと、ぜひね行ってみたいなと思う方、20日の初日に行かれると 作家の方が皆さんぞろっと勢ぞろいされているようなので、その日に行かれるといいかなと思います。でその間にも期間中なんかいろいろ結構催し物あるようなんですけど、
はい、
11月3日ですね、
はい、
3日まずそのなんか芸術の森美術館の学芸員の吉崎さん、吉崎元明さんのギャラリートーク、これは作品の解説をしてくれるということで、
はい、
でその後にですね、これはちょっと音と彫刻のコラボレーションというミュージアムコンサート、その場所でコンサートっていう形なんですけど、これはまたちょっと珍しい方ですよね。
そうですね、鼓動のメンバーで、まあ、最近、はい、独立してお一人で活動し始めたんですが、金子龍太郎さん、非常に、太鼓の奏者としては有名な方なんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、和太鼓を使ったコンサートなんですが、まあ、彫刻の展示とどう絡みながらやるか、まあ、今は全く僕も知らない、どういうふうになるのかはっきり分かんないんですけど、でも何か絡めてやってくれそうな気がして、期待しているところですね。
私、まあ、それぞれ皆さん、私、まあ、それぞれ皆さんに知ってるんで、太鼓っていうのはすごく合うのかなっていう、割とこう繊細じゃないって言ったら言葉が変なんですけど力強い作品っていうか、こう負けない作品が多いですよね。多いですよね。
無理して殺して
る。いや、そういうわけじゃない。なんか、いや、さっきも最初のとお話にちょっと出た、最近の、うん、まあ、若い方の作品とか、そういう、まあ、インスタレーション的なものが多いっていうことで、はい、その形がちゃんとできてないという形になってない作品みたいのが多い中で、うん、皆さんの本当にその、重いって言ったらあれですけど、力強い作品それぞれ作ってらっしゃるんで、うん、そういうところに和太鼓ってすごくマッチしてますよね。
うん、多分面白いコンサートになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、これもちょっと楽しみになってます、はい、11月3日ですね。
この辺は無料です。
あ、そうなんですか、それでは皆さん無料ということなので、はい、ぜひ、いろいろ問い合わせ等は、では札幌彫刻美術館の方にこの形の復元の展覧会についてということでお問い合わせをしていただければいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽しみですね。なんか
一緒に展覧会したいなとこう思い続けた人たちとの展覧会なので、うん、そういった点で僕も本当楽しみですね、
ちょっとメンバー的にビビってますけど私
いや本当になかなか見れない展覧会になるかなと。いや、
これなんか東京なんかでもこういうメンツだってないのかなって思うんですよね、なかなかそのこう作家同士でこうあれしていかないと、誰かがこうピックアップするメンバーではない、作家の結びつきのなんかそういう形で の展覧会みたいなので、これはちょっと一見の価値ありということで、
すすきので、ね、皆さんと一緒に飲む機会がなければ実現しなかった。
そうですよね、あの時の思い出が良かった方向に向いたということで、
はい、だからただただ飲んでるだけではないということが分かっていたわけ
です。そこら辺をね、強調して、いつも飲んでるんだけど、たま、そういう いい方向に向くこともあるのよという、
そういうことです。
実りのある飲み会をやっているぞということをここで宣言してもらって、はい、それではですね、ちょっとここで一曲おかけしようかなと思います、カニエ・ウエストでチャンピオンです。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&リノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&リノスは連日深夜営業中、今年も日ハム応援フェスタ開催中、日ハムが勝った次の日は特典満載、今すぐスガイ&リノスへゴー。スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。 ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページはホンダ明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山之内武雄の名作母と子の像が無惨にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ヤマハニーズのお二人ありがとうございました。ですね、今中島カフェさんのコマーシャルというか提言なんですけど、前回の時もちょっとお話ししたんですが、中島公園にあります山之内武雄先生の作品にですね、こういたずらをされた、いたずらっていうにはちょっと悪質なんですけど、こう目に当たるくぼみのところに花火が差し込まれて、こう黒焦げになってしまった。今は、綺麗になっているっていう話なんですが、そういうことがもう身近で起こってしまったということなので、ちょっと今回は作家の立場ということで、ちょっとこういうお話もしていきたいなと思いますね。後半飛鳥さんよろしくお願いします。
はい、
はい、今ちょっと手元に資料を見ていただいてるんですけど、まずどうです、第一印象っていうか。
屋外の彫刻っていうのは、いわゆる作家がアトリエで制作して、ギャラリーとか美術館とかで発表してっていうレベルですと、割合私的な、私的っていう意味の私的なところで、済ませることができるようなところあるんですけれど、やはり屋外に設置しちゃうと、やはりすごく社会性を帯びちゃって、作品自体がそういう、なんかこう例えば主義主張みたいなものを持ってなくても、こういうようなことにあってみたりとかですね、逆のよく活用してくれてるっていうケースもあるとは思うんですね。だからそういった意味で社会性を帯びるんでないかなと 思っているんですね、はい、でそういった中で、残念ながらこういう悪質ないたずらっていうのがあってみたり、また例えば本郷新っていう彫刻家もたくさん、屋外に作品残してますけども、で結構柔軟の、彫刻がいっぱいあって、旭川にある風雪の群像とか、和田摘の像とか、いろいろ政治的な、思想の問題から倒されてみたりとか、爆破されてみたりっていうようなこと、そういうことも含めて非常に残念な出来事って言ったらいいんでしょうかね、そういう事件がやっぱりありますね、未だにね、身近に。僕自身もすすきのに設置した彫刻が、男の人と女の人の像で、なぜかいつも女性の方がですね、斜めにこう倒されてみたりとか、でしょっちゅうやっぱりそういう目にあっていますね。
あ、そうですか。やっぱ、場所とかですね、本郷新の風雪の群像とか和田摘っていうのは、ちょっと政治的な背景とかいろいろあるんであれなんですけど、こういう普通の公園とかに置いてあるようなものっていうのはこう短すぎちゃって、割とこう一般の方は彫刻作品 っていう、まあ、立派なあの誰かの銅像とかこう名板がついてこうちょっと高いところに置いてあるようなものは彫刻、あ、作品っていうあれがある、うん、こういうふうになんか本当に自分のと同じ目線で置いてあるものっていうのはあまりこう彫刻作品って意識がないのかなっていう気も、うん、あの私もその児童公園に置いてある作品を倒されたことがあるんですけど、あ、まあ、なんか遊具の一部みたいな、
はいはい、
遊具と同じこう並び、まあ、あのそういう目線で置いてあるので、うん、まあ、作る方もまあみんなで楽しくそういうのを子どもたちがこう触ったりしてくれてもいいなと思って作ってるんですけど、
あ、 そうですね、
あまりにもこうちょっとそういうものと同じくなっちゃってるのかなっていう、
うん、
なんかだからゴミ箱とか、
はいはいはい、
そういうものと同じ、
うん、
そこに例えば花火をこう入れてバンってやるのと同じ感覚なのかな、人の形をしててもしてなくてもっていう感じはするんですけど、
そうかもわかんないです ね、
だから、まあ、作っている方にしてみれば作品なので、やっぱりそういうようなこう作品には思い入れがあると思うんですけど、
うん、やはりあのこういう事件があった時には、ね、マスコミ、まあ、とりあえずはやっぱりマスコミがあの大きく取り上げていただいて、で、あの、まあ、実際にそれやった人がそういう扱いをであの見た時、記事を見た時に、やはり何か反省してもらうということで、まあ、だんだんだんだんそういうものをから、こう手を、なんていうんですかね、悪いことなんだという認識を持ってもらうような風にしていくぐらいしか、なかなかこれ難しい問題ですよね。
そうですよね。だからこういうことがあるから、じゃあこう触れないようにとかこう近づけないようにしてしまうっていうのもちょっと違うような気もするし、うん、あのまあ、管理っていう立場から行って、
はいはい、
そのもう撤去しちゃうとかっていう話にもなりかねないと思うんですよね。いたずらされるぐらいだったら、撤去するみたいなことにならなきゃいいなと思うんですけど。
そうですね、うん、それが一番残念ですね。
残念ですよね。せっかくここにあるっていう、まあ、それなぜこれがここにあるのかっていうのとか、うん、その作品をこう みんなに見てもらうために置いてあるのに、それをこう隠さざるを得なくなってしまうっていうのはこうやっぱり本末転倒でなんか違いますから、うん、だからなるべくそういうふうにはならないでほしいなとは思うんですけど、うん、あまりこういうことが続くとでもそうなりますよね。
そうですね、まあまあ、普段いろいろ今最近も、まあ、話題になってるっていうか、あの、屋外彫刻をきれいにしようじゃないかと、
はいは
い、まあ、行政がいろいろ建てるんだけれども、彫刻を設置するんだけれども、その後の管理っていうのがどうしても、まあ、予算の関係であまり、まあ、ゼロ、ほとんどゼロなんでしょうね、
そうですね、
きっと、その後のメンテナンスとかですね、でそういうものに対してあのいろいろ憤りを感じてる人たち、あの彫刻を愛してる人たちが、自らあの彫刻をきれいにしてあの運動としてやっていらっしゃる、そういうのを、最近こう旭川にしても札幌にしても、はい、グループでそういうのが、はい、大変僕らにしてみると嬉しい、心強い、サポーターというか、っていう感じでいらっしゃるわけですが、そういう人方ももちろん含めて、また行政もですね、あのこういうものに対していつもきちっと管理っていうか、あの手入れなりをしていると、少し汚れたりとか、もうなんかあのなんていうんですか、存在に扱われてるなみたいな印象を持たせるようなふうになっちゃうと、どんどんどんどんこういういたずらがやっぱり
増えますよね、
うん、拍車かけちゃうみたいな感じになるような気がするんですね、ですから、まずはそういう、きれいに管理して大事にしていこうよっていうような、こう、まあ、もちろん市民レベルでがまず大事なんかも分かんないけれども、行政も行政にとしてちゃんと予算もつけながら、そういうことにも気を配っていくようなふうに だんだんなんて言ってほしいなって気がするんですけどね。
そうですよね。だからこうなんか彫刻作品ここにこんな立派なのができましたって、まあ、テープカットしてその時はバーッとこう新聞なんかで、はい、あのすごく大々的に出るんですけど、その後どうしたのっていうとなんか見るも無残なことになっていたり、うん、で、はいはい、私もそのうちの父の作品昔の本当に40年も50年前の作品なんかが、うん、もうあのボロボロになってますよっていうお話を時々聞いて、それでそのあのそこの行政の方がお電話いただくと、うん、もうちょっと担当っていうか、えでそれって本田明治さんのだったんですねみたいな話にも逆になったりして、ね、だからそれぐらいなんかこう風化していってしまって、うん、であのちゃんとあの責任を持って撤去するのは撤去するでいいんですね、うん、危なかったりするんで壊れたりして、うん、だからそこをちゃんとその最後まで面倒を見てよっていう言い方はあれなんですけど、うん、ちゃんと最後まで見てほしいなっていう気はしますよね。だからこういう作品もこう山下さんのも40年とかそのぐらい50年ぐらい前のものだと思うんで、それがまあ、すごくいい状態で置いてあるので、それを最後まで全うしてもらいたいなとは思うんですけど、で今そのきれいにしようっていう彫刻をきれいにする市民運動の話なんかも出たんですが、
はい、
前回の時にこのお話をした時に、ね、ここにいるヤマハニーズの若い方々とお話しした時も、うん、そういうのって面白そうですねって話になったんですよね、うん、例えば大通公園なんかでそういうのをやってちょっとそこで雑巾の貸し出してて、うん、ちょこちょこって子供例えば小さい子と一緒にちょこちょこってやるとはいって雨くれたりとかなんかしたら楽しいよねってそれでその、うん、彫刻っていうものも分かるし、
うんうん、
であ逆にそのあこうやったらちょっと危ないねとかそういうのも覚えるだろうし、うん、子供たちとかねそういう一緒にみんなで巻き込んでっていう形の運動になっていくといいですねっていう話をしたので、
ああいいですね、
だからそういうなんかこう大冗談に構えて清掃活動みたいなことじゃなくって、うん、もっと気軽に、
うん
うん、今日はちょっとここやってみたみたいな、
はい、
あそこに行くとこういうことできるのよみたいな感じでやっていければいいよねっていう話をしていたので、今、うん、飛鳥さんからそういうお話を聞いて、うん、やっぱりそういうことで大事なんだなと思っていたんですけど、そういうの自然体としししてそういう話が出てくるとすごくいいですよね。
そうですね、うん、まあ、それともう一つ例えばこの山内先生の、
うん、
中島公園にかなり山内先生は作品残してて、
そうですね、
うん、で、うん、それはその中島公園のもう今やなんて言ったらいいんだろう、あれをなくして中島公園って言えないようなシンボルにやっぱりなってる、まあ、来たらばかりじゃなく、と思うんですね、歴史的にはもっともっと古くからこう、はい、みんなも目にしてんだけど何かあまりもう誰のどういうあれで作られたものかみたいなことが忘れられちゃっているでないかっていう気がしましてね、でそういうのをもう一度子供たちが、札幌出身の、まあ、泉さんのお父様の本田明治先生ともこう親交があったそういう先生であって、でこういう目的でこういう時はこの像が作られたんだとか、そういうのが語り継がれていくと多分まさか目に花火入れて
そうですよ、ね、
やるっていうのは子供もいなくなるような気がするんですけどね、でも授業も今学校の授業もどんどんどんどん美術とかねそういうのが減らされてるでしょ、削られててね、で、
うん、それで、うん、前回の時もそういうなんか誰かの作品って分かればやっぱりその見る方もこう違うよねっていうことで、はいはい、今スーパー行って、
うん、
牛肉のパッケージなんか、
はいはい、
私が作りましたみたいな、うん、それとかこうなんとか
履歴が
バーコード履歴が分かる、うん、
分かる、
携帯でピッてやるとパッと履歴出てくるみたいな、うん、そういうのが例えばそこにちょっとあると、うん、これ何って言ってパッとやってみて、あ、こういう人がこういうふうに作ったのみたいな、
うん、 いや僕もそれはね、
簡単にできそうな気がするよねって。
今の世の中で、僕もずっと考えてます。それは
この牛みたいな分かるのに、はいはい、彫刻は分からない、うん、分かるっていうのはすごい簡単なことですよね。
いや本当にその通りだと思いますよね、ちょっとしたなんていうんですか、 QR コードっていうん
ですか、うん、だからなんかこう多分なんかそういうのをやってくれってお役所とかそういうところに言うと、うん、なんか立派な名板作んなきゃなんないみたいなことで、うんうん、お金ないよみたいな話になると思うんですけど、うん、例えば本当にそういうだから中島公園のちょっとパンフレットみたいなのにこう入れてもらえれば、
あそれでもいいですよ ね、
それからもう本当にそこのところにちょっとつけておけば、うん、ピュッとできるみたいな、そうなんかこうお金かければいいっていうことではなくって、なんか工夫して、うん、もっと身近にできればいいのになって思うんですよね、うん、
大賛成ですね、
うん、そうですよね、うんうん、
いや僕もずっとそれは例えば、そういうのなんて言うんでしたっけ、 どこででもそういうのが簡単に指きたす、
あ指きたす指きたすです
いいのかなそういう世界はちょっと弱いんだけれども、僕ですらそういうのがあったら簡単に携帯もみんなほとんどね持って歩いてるから、その人のところのホームページかなんかにアクセスできるとか、そのデータがそこから読み取れるようなね、よく美術館でもガイド時々大きな展覧会あると、
はい、今 ね貸し出してくれてとか ありますよね、
やってますよね。であんなようなことと同じような感じで、そういう屋外の彫刻も簡単に携帯で、うん、情報を見ることができるなんていうのは、うん、すぐできそうな気がしますけどね。
そうですね、なんかそのぜひなんかそういうことで盛り上げていきたいなと思うんですけれども、うん、ですからこの話題もここで終わりではなくって、やっぱり継続してどうしていったらいいのかとか、
うん、
ここにこういうのがありますよみたいなことをこう言い続けていくことが大事かなと思うんですけど、
うん、
これも一回の一つのこう事件って終わらせてはいけないかなっていつでもどこでも起こりうることなので、これ
を、ね
ね、こうずっと常にちょっとじゃあこの番組では皆さんと考えていきたいなと思います。
ぜひよろしくお願いします、
はいはい、それでは、ここで曲、これも飛鳥さんからの、リクエストでジプシーキングスのインスピレーションです。
ボーリングゲーム映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード。遊ぶならスガイ&ディノス。スガイならコズミックボール。ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西一丁目。観覧車が目印。ディノスのノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も須貝が一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、アケボノ、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ.info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方ならどなた様も無料でできます。詳しくはインターネットでヤマハナを検索してみてください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォンテホヤホヤでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区、南19条西7丁目、山花19条電停前。営業時間は 11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは011-532-0902、 011-532-0902 までお問い合わせください。
はい、もうだいぶ終わりの時間が迫ってきたんですけれども、今日どうでしたどうでしただって、
泉さんの本当にリードでなんとかここまで来れたんですが、たまたま今回本当に、展覧会の宣伝もさせていただいたり、まあ、泉さんもその場にいたという共犯者でもあるからあれなんですが、こういう番組を通して、まあ、どうしてもアートっていうと 身構えて、しまうっていうか、
そうなんですよ ね、
そういう感じがどうしてもあるんだけど、結構身近に、まあ、このさっきの話題の中島公園の、まあ、不幸な例ですけれどもね、こういう身近にも本当にいい作品があったりとかしている、まあ、そういうのを気づいてもらうには、こういう番組通してたくさん情報が流れることが一番、有効かなという気がして、今、話しながらすごく ありがたいなという思いと、ぜひこういう番組をどんどんどんどんやっていただきたいと、そういう気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。ね、その最初に最初に言ってました、その企画展、本郷新美術館での彫刻美術館での展覧会なんですけど、ここでもう一度、形の復権、形景観と象徴の狭間で展が、10月の20日土曜日から11月11日日曜日まで札幌彫刻美術館の方で開催されますので、今日来ていただいた国松飛鳥さん、あと、4名の方、大変ね、面白い重量感のある作品をが並ぶんじゃないかと思って期待してますので、ぜひ皆さん見に行ってください。入場料が一般500円、中高生300円、で中学生以下、65歳以上、心身に障害のある方は無料となってますので、ぜひ皆さん見に行って、20日のオープニングに皆さん、先生方いらっしゃるということで、これはですね、私知ってる限りで顔を見るだけでも一見の価値あります、はい、とてもこの人がこの作品みたいな感じで見られると思うので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思います。私も多分行くと思いますけれども、
嬉しいコメントありがとうございます
では今日ね、大変なんか有意義な時間を過ごさせていただきましたので、また機会がありましたら出ていただければいいかなと思いますので、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐハードなツールには、地域を一周する路面電車などがあり、そしてソフトなツールとしては、山花新聞とともにこの山花明日もいい天気があります。この放送を通して皆さんの地域に元気を送っていきたいと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送でお聞きになれます。検索サイトで山天カフェと入れてください。お便りや情報なんかもそちらのサイトからも送れますので、お待ちしています。今日は彫刻家の、国松飛鳥さんをゲストにお迎えしてお送りしました。CM を読んでいただいた山ハニーズの皆さんと、スイッチマンの米子君も今日どうもありがとうございました。来週はですね、むねちゃんとなおちゃんのラジオまちづくり&効果という、シルバー世代の代表者お二人の楽しい放送になると思います。次回のアートなラジオは、11月8日の予定です。また皆さんに楽しい放送をお送りできるように頑張っていきたいと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。